それでは今日のメッセージに入りたいと思いますが、神の国の奥義の25回目ということですね。で、前回の6章40節の続きで、今日41節から71節をですね、見てみたいと思うんです。で、私的にもう投票始まった？なんだこいつはこの世的だな、自民党の総裁選がやや気になっているんですがね。日本の将来ね、主の主権がそこに行使されるように祈りたいと思います。前代未聞ですよ。横綱が逃亡し、総理大臣が逃亡し、そのうち私も逃亡しますので敵前逃亡なんと弱くなりましたね。ひ弱、弱い、ひ弱ですね。脆いんです、脆い。今日は6章の41節からですが、ちょっと見てください。前回ですね、このパンね、パンのことをお話ししたわけですが、イエスの誠のアイデンティティ、ね、イエス様はどういうお方であるか。でよくまあ普通のキリスト教で言うのは、私の身代わりとして罪を背負って、そして私に許しをくださって、信じる者は天国行きの切符をもらえます、まあ、そのレベルで終わってる。しかしイエスが十字架にかかった最も本質的な理由は何なんですか？命をくださるということです。これを忘れているから日本キリスト教が出来上がる、ね、で日本キリスト教というとなんかすごくね、過敏に反応する人は結構いますね病気だとか言うとね、病気じゃないとか言う、それが病気じゃんって病んでる、病んでる。命を忘れて、いろんな奉仕だ、伝道だ、なんだかんだね、そういったもの全部無意味であると、ね、フェイクなんです。我々の全ては命から出たものであるということね。これが続き、6章41節。ユダヤ人たちはイエスが、私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスについてつぶやいた。彼ら言った。あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知ってる、そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたというのか。わかります？前回言いましたね、ユダヤ人の目っていうのは肉の誇り、ね、自分はユダヤ人である、律法がある、モーセがある、ね、ヤコブがいる、アブラハムがいる、そういう肉のプライドの上に自分を立てていたわけですから、イエスが出てきてね、ナザレのイエス、ナザレから何の良いものが出ようか、そのイエスがですね、私は天からのパンであると言ったら、彼らのプライドがうずいているんです。わかります？全てのですね、いろんなその、何か指摘した時に反応出てきますね。反応が出るということは、その人のプライドを傷つけているということなんです。プライドが傷つくから粘着してくる、ジメジメジメジメとね、議論ふっかけたりとかね、その粘着系の人がやったら今多いわ。鬱陶しいを粘着されると、もうね、一回恨み買ったもんならね、一生忘れないみたいなね、この恨み腹さつでおかずかみたいなさ、もうそういうねちっこさ持ってる人が山ほどいます。病気です、ね、なぜそうなるか分かります？プライドが傷ついただけなんですよ。嫉妬、妬み。ユダヤ人たちはここで、なんだあいつは、ね、たかが30のガキじゃないか、俺たちは立法学者である、彼らのプライドをイエスは、ね、刺激したんです、刺激したんです。どうも日本キリスト教っていう言葉もね、彼らの刺激、プライドを刺激するみたいね、刺激するみたい。で今あのソルトさんがさ、絡まれちゃってるんですけどねもう流せと僕は、うん、ほっとけ、相手にしてもしょうがない、ほっとけ。 我々はいいですか、このユダヤ人と同じような反応をする人たちが山ほどいるんですよ。本当にね、自由であったら引っかからないんです。引っかからない。私にね、例えば何かいろんなことを言ったとしますよね。で、あることは私に引っかかるかもしれない。それは私自身がそれに引っかかってるからですね。だけど私に何か言って、私がそれに引っかからないってことは私自身が引っかかってない。つまりね、何かを言われた時に引っかかるっていうのは、もうその人の中にそれが引っかかってる証拠なんですよ。わかります？だからその人の心を暴露するだけなんです。暴露するだけ。その人がそのことを内側に葛藤しているから、そこを指摘されると粘着するんです。だから人間関係注意してくださいね。何か自分がですね、悪意でなくって軽く言った言葉が相手にね、引っかかっちゃう。で、やたらとね、なんかこう絡んでくるとかね、そういう場面っていうのは、相手がもうすでにそういう問題を抱えており、その問題を自分で意識してるからそれに引っかかるんですよ。わかる？だからその人のね、そういう引っかかるものがもうあったんです。私が言ったからじゃない、もうその人持ってんだよね。で、そのソロトさんのところに今絡んでる人はですね、なんか私がその病気だっていうことでね、日本キリスト教は病気だって言ったら、それにやたら引っかかってるらしいのね。それあんた病気だからだよ、もう。自分の中に病気性っていうものを持ってるから、ね、何か悩んでる、何か葛藤を抱えてる、内側に平安がないから引っかかるんです。そうでしょ？私ね、人からね、お前分裂病だって言われたってね、別に引っかかりませんよ。お前うつ病だとか言われたって別に引っかかりませんよ。だって僕全然病気じゃないもん。でしょ？そのことを気にし、このことに引っかかってる人が言われると引っかかるんです。これが人間の心です。だから、お互いにこう何かをやり合うときに、ね、相手と議論する必要は一切ありません。我々はイエスのように、ポッと真実を言えばいいんですよ。で、それに引っかかったらね、これはもう逃げるだけ。うっとしうっとし。時間と労力の無駄。ね、私のブログにもなんかやたらとお説教がましいこと書く人いますけど、私は一切無視。ほっとけ。同じ反応がイエスに対しても現れている。あいつはよ、ナザレのイエスで父も母も知っとる。それが何か、天から下ってきた。彼らのプライドを傷つけたんです、イエスは。だからイエスをね、そうやってイエスに絡んでくる人、粘着してくる人、イエスによって自分の中にある葛藤なりプライドなりに触れられている証拠なんです。で、あえてイエスはそういうところに触れてくのね。このイエスって面白い人ですね。あえてそういうところに触れてく、そうあえてこうね、あらわにしていくんです。人の心をあらわにしていく。私たちもね、御言葉語り、真理語れば必ずそういう反応を受けますね。粘着系の人が粘着してきます。この業界うっとしいですよ、下手に絡むとね。君子危うきに近寄らず。私はもう日々遊んでますと言いながら、もう仕事始まっちゃったんですけどね、明日仕事。皆さん休んでる時仕事ね。その代わり今週もまあ温泉行ってまたゆっくりしてきたんですけど、いつまで遊んでるんで、もう終わり。これから12月まで仕事一筋ですけどね。我々は人間生活楽しむべきです。えめ？へんてこなキリスト教会の活動になんて関わるべきじゃないですよ。我々はごく普通のおじさんおばさんとして人間生活を楽しむべきです。家庭生活、職場の生活、ね、そういう人間との関わり、そういうものをエンジョイするべきです。宗教から出る必要がある。日本キリスト教、あんなものに絡んでごらんなさい。消耗するだけです。我々は大いに自由を楽しむ、人間生活の自由を楽しむんです。えめ？イエスは彼らに答えて言われた。互いにつぶやくのはやめよ。はい、これ大事なことね。私を使わした父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできない。私は終わりの日に、その人をよみがえらせる。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書いていますが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来る。これ大事なことはね、ユダヤ人の目っていうのはね、肉の目なんですよ。ナザレの、 ね、ヨセフのせがれしか見ていない。このアイデンティティ、つまりそのイエスの人間性の中に命が充満していたということに目がいかないんです。外側のイエスだけを見ているんですですね。この内なるイエスの命の充満に気づいていない。しかしイエスの目っていうのは霊の目です。イエスはどういうお方かと言いますと、私を使わした父、イエスは誰から来てるわけ？父です。そしてこの父を見た人はね、46節、誰も神のとこも見たものはない、ただ神から出たもの、すなわちこのものだけが父を見た。神を見たお方って誰？イエスお一人です。ここでイエスはご自分のアイデンティティを明らかにしている。私は人としてはね、マリアの中に宿り、ヨセフの子として生まれた、ナザレで育った、しかし私は父から来たものである。私のアイデンティティは父から使わされたものである。命の源からあなたのところに来たものである。命をもたらすために来たものである。これがイエスの本質です。これがユダヤ人たちには見えない、見えない。私たちも同じ。はっきり言いますね、つまらんところでつまずくの。私の言った言葉のね、本質的なところ聞かないんだよね。いっぱいここにさ、本質的なところいっぱいあるのにさ、ちょこっと言ったことにつまずいてんのね。本当に愚かです。イエスご自身もそう。イエスが人として来た時にどのようなお方、顔だったかね、あんなカトリックみたいな、あんな青い目して金髪であるわけないですよ。セムなんですから。見栄えってのは大したことない。ところがその見栄えにみんなつまずいてるんですよ。もしね、あのカトリックの聖画にあるように青い目して金髪でね、でなんかすごく二枚目でさ、ね、なよなよなよっと来たとしたら結構みんな言ったかもね。しかしイエスはそういう見るべき、なんて書いてあります、美しさを持っていなかった。だから私につまずかないものは幸いだ。イエスのその外側のものにつまずかないものは幸いだ。我々がイエスを知るのは、前回もありました、肉によっては知ることをしない、霊によって知るんだ。霊です。このイエスが地上におられた時にも、このイエスの本質、神から来たというお方の本質に気づいた人はイエスのもとに行ったんですよ。でそれは父が引き寄せたんです。前回も言いました、私たちは誰のおかげでイエスご自身を知ることができたんですか？父です。皆さんが何かしたの？私は立派なキリスト教徒、私は日本キリスト教の模範でございます。何？私の信仰はすごい、あの人の信仰はすごい、この人の技はすごい、この人の何かすごい、あの人は礼拝堂を3つも建造した、あの人は、ね、路傍伝道でもって何百人も救った、そんな話ばっかしでしょ。誰がすごいんですか？ジーサス。そしてその、ね、我々が招かれたのは誰によるわけ？父です。父が私たちを引き寄せたから、我々はイエスに目が開かれたんです。え、エメン。そして我々はこの霊の目を開かれて、まことにイエスがどういう方であるか、命を持っている方であるということを知ったんです。我々はイエスを知るために、父が引き寄せられない限り私のところに来れない。神はいつ私たちを選んだんでしたっけ？エペソ書を見てください、エペソ書ですね、エペソのですね、1章4節、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から、世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされた。神はただ御心のままに、御心のままに私たちをイエスキリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定められておられた。ハレルヤ。 皆さんね、これ宝くじだともっとピンとくるんです。父は世界のもといが置かれる前から私たちをドリームジャンボの当選者にするように定められていた。うわーってこうやってね、実感が湧いてくんのよ。ところがさ、キリストのうちに選び、見前で清く傷ないものし、神の子にしよう。は？神の子？は？当たり前じゃんみたいなね。ここでね、全部これ当たり前になっちゃった。当たり前になっちゃダメなんです。神の子にされるということはどういうこと？これは私たちの思いをはるかに超えるんです。うわぁ、本当にこれは人間の発想を超えている。我々まだね、ごーく表面しか見てないからね、宝くじの方がなんかこう来るんですよ。来るんです、こうやってね、いろんな目の前の何かが、問題が解決するね、何かが与えられる、そういうものの方がこう来るんです。しかしもう私たちは神の子とされることによって全ては解かれてる。そこから逆算していけば全部が溶けていくんです。それを個々のものを求めてね、あれくれこれくれあっちあっちってやるから、みんな逃げてちゃいます。もう私たちはキリストを得た、御子を得た、神の子とされたっていうことはもう全部を得たんです。黙示録で私たちはもう完成されている。そこから逆算するだけよ。まだ自分にはこれしかないんだけど、これから1年後にはもうこれ、私これね、持ったものを経験する。2年後にはこれを経験する。そうやって今からね、永遠のところまで逆算していくだけなの。だから必ずなるんです。えめ？それが御心だから。神の御心だからなるんです、絶対に。でしょ？神の御心って変わる？はい、あげる。あ、でもやめた。どうしようか。もったいない。ちょっと待って。神の御心は永遠にもうそう決まっている。だから皆さんは必ず清くなっちゃうんです。必ず完成されちゃうんです。いや、もうなっているんですよ、神の目には。ただ我々は時間の中を歩んでるからね、その時間の流れの中で一つ一つがこう開かれていくわけです。竹内まりや、人生の扉開かれる。あの歌いいっすよ。It's nice to be 50. 50になるって素晴らしい。ちょっと通じないね。通じないね。通じてませんね。わかりました。はいはいはい。扉が一つ一つ開かれていくんです、皆さん。霊的な扉が。主は言ってるでしょ？私は誰にも閉じることのできない扉を開いておいた。開いてくんですよ。パンパンパン。そっち進めばいいんです。簡単でしょ？これがクリスチャン生活。もう我々はその御心の中に置かれているということです。これは永遠です。永遠です。心配します？その中に入っていけばいいんですよ。入ってったら必ずなってくる。そして6章戻ってください。ここにですね、こう書いてあります。45節、預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書いてあるが、父から聞いて学んだ者は皆私のところに来る。はい、これ大事なことです。これね、旧約の引用なんです。エレミア 31-34 見てください。エレミア書31章34節、エレミア書のですね、31章34節、いいですか、31章34節。これ実はあのヘブル書にも引用されているんですが、いい？誰に教えてもらうの？そのようにして、いいですか、人々は、まあもうちょっとその一つ前から言うとね、 その契約、ね、新しい契約ですよ、31節。で、その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだような契約ではない。この新しい契約がね、何が起こるかというと、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして、はい、そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。私は彼らの罪を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。これが新しい契約です。ハロー。ポイント、わかります？主を知れと言って、おのおの互いに教える必要はないって言ってる。今の日本キリスト教どう？牧師は神によって建てられた神の油注がれた器である。この人に聞きなさい。この人が予言をくださる、個人予言をくださる。祝福をくださる祝祷。一応セリフ覚えてます。仰ぎ子稲が湧くわとね。聖書なんて言ってんのよ。身分の低いものから高いものまでそれぞれが主を知ると言ってるんです。直接主を知れなんていう必要がないって言ってるわけ。我々は身分低いかもしれないね。しかし誰かに頼って、そんな油注がれた器が来てたよ。私は予言します。幻を語ります。いらないって言ってんのよ。書いてあるじゃん。新しい契約とは、私が直接あなたの神になる。直接あなたが神を知るって言ってんのよ。だから父から教えられる。これさらっと流しちゃダメよ。父から教えられる。誰が皆さんに教えんの？日本キリスト教のあの立派ななんとか先生。面白いんだな、あのね、今週、あ、先週だ、私の近所の人がですね、なんと幸福の科学にはまりましてですね、伝道されちゃった。本いっぱい持ってきて、ね、ビデオ持ってきて、太陽の方なんか、大川隆法さんというのは僕と全く同じなのね、年がね。で、東大でしょ、だからキャンパス多分合ってるわ。我はエルカンターレなりる仏の生まれ変わりだ。奥様はアフロディーテでございます。宗教です。ところがその大川隆法さんの格好がどこぞの牧師とそっくり。腹ってさ、何あれ一体、あの腹すの、あ、何なのあの牧師のあの服って、あれね、え、仏教の袈裟かなんか知らんけどさ、そっくり言ってることがまたそっくり。パワーフォーリビング、神様の言うことを聞けばあなた方はハッピーになれて人生成功して勝利者になります。大川隆法さん、仏様の言うことを聞けばあなた方は勝利者になります。え、同じじゃん。あの本いっぱいね、クルタン見たの全部そっくりよ、キリスト教で言ってること。で、向こうからするとね、キリスト教ってのは不十分だ。まあ確かにキリスト教はおかしいんですよ。聖書はパーフェクトです。ええね。そしてね、うちはクリスチャンですって、うちの女房が言ったんだって。そしたらね、幸福の科学にはクリスチャンがいっぱいいますよって言ったの。あ、さまよってるクリスチャンが結構言ってるんです。会員数100万人。100万人です。で、出す本は全部ね、会員が買い占めてね、それあの伝道用に配るわけよ。だから全部ベストセラーです。100万人。 面白いよ。あのね、エニュメルとかっていう神様が金星に植物と動物のアイノコの生命体を作って、それがどうのこうのって、そういう話なのよ。え、こんなもの大丈夫かなみたいなね。サタンも出る、サタンも。これが昔のね、デビルマンとそっくり。知ってる？デビルマン。お漫画と現実をさ、ごっちゃにしてるよ。で、モーセがね、5次元の世界に住んでて、イエスは9次元の世界にいて、で、自分は10次元の世界に住んでるってわけよ。だから大川さんの方はね、なんかイエス様より上になっちゃってるわけ。わーお。しかし下手すところ笑えないよ。だって牧師の方がイエス様より上行っちゃってんじゃん。でしょ？私たちは一切そういう人を必要としないって言ってんのよ。直接主を知ることができる。これが新約です。エーメン？小さなものから大きなものに至るまで、主を知れと言って教える必要がない。なぜ？直接に知るからです。これが新約です。新約です。私たちはこのようにして、父に教えられる必要があるわけ。そして絶えず、これ一回だけじゃないですよ。絶えず父から聞いて学ぶんです。学ぶんです。学んだものはどこへ行くわけよ。ベニヒンの正解？今年来たのかな？ベニヒンの正解？ベニヒン。シンディ・ジェイコブ？ピーター・ワーグナー？パーパス・ドリブンの何？なんとか牧師。なところ行かない。どこに行くって書いてある。でっかい正解に行くの？どこに行く？父から聞いて学んだものは皆どこに行くって書いてある？読んでください。誰のところに行くの？私のところに来る。学んだものは誰のところに行くの？イエスです。ますますイエスのところに行くんです。イエスのところに行ったらそんなものいらなくなる。外側のものは、えめ、そこに全ての満足があり喜びがあるからです。これが新約です。私たちは神から直接教えを受ける。このお方は神を見た人なんですよ。父を表した人です。イエスを見た者はピリポに何て言ってましたっけ？ピリポが父を見せてください、あなたはまだわからんのか、私を見た者は誰を見たと主は言ってるんですか？父です。エーメン。そのお方が私たちのうちにいるんです。ですからそのお方が私たちのうちに父を明かしするんですよ。エーメン。私たちの中に父子聖霊なる神が住まうんです。これが新約です。ハレルヤ。これ魅力のない、無知な、どうしようもない、我の強い、へそが曲がった私たちの中に、この聖なるお方が住んでおられる。なんということですか。ハレルヤ。内なるキリスト、栄光の望みです。誠に誠にあなた方に告げる、信じる者は永遠の命を持つ。命を与えることができるお方は、父を見た方、父の元から来たお方です。いろんな油注ぎの器とか、いろんな牧師先生様とか、いろんな人がいます。父から来た人、どこにいるの？あの牧師先生、この先生、あの人、あの人。まあ、追っかけてどうするの？父から来たお方は、この方のみです。人となられた神、イエスご自身です。このお方のみが命を与える資格を持ってるわけ。そして、この命を受ける条件は何よ？エーメン。信じることです。安心受けること、個人予言受けること、祝祷を受けること、ノー。正解に出ること、ノー。ただ、信じること。ヨハネの一章には書いてある、ね、信じた者は神の子となる資格を得た。条件何？信じるです。ヨハネの一章ですね、信じる者には この、ね、神の子となる資格が与えられる。12節です。この方を受け入れた、受け入れるっていうことはすなわちです、その名を信じた人々です。だから信じるっていうことはその人が入っちゃうっていうことです。また私たちもその人のうちに入っちゃうっていうことです。 Believe into、 ギリシャ語で言うとエイスの中に入っちゃう、これが信仰です。人信条、我は何を信ず、我は何を、そんなものはそんなお経を唱えてもしょうがない。私たちはその中に入ってしまうという実際があればいいわけ。我々の救い、命を得る条件、神が使わしたものを信じることです。欺かれないように、あれをせよこれをせよ、あの条件満たせこの条件満たせ、また私にはこれが足りない、あれが足りない、まだここが弱い、そういうね、いいささやきかけはどこから来るわけ？敵です。まだ足りないからあの人のところ行ってカウンセリングを受ける、あの人から学びを受ける、あの人から予言を受ける、あの人から何を受ける、そういう導きってどこから来ます？商売です。はっきり言います、私がこう言うと商売してる人の邪魔するんですよ。だって誰もそこ行かなくなるじゃん。私が個人予言いたします、来なさい、行かなくなるの。みんなクリスチャンが成長してね、直接主と、ね、相談し、主から受ける、そういうのができるようになったら、はっきり言います、日本キリスト教のそういう人たちはみんな失業、メディアいらない、出版社新聞社いらない。なぜ？聖書があればいい。やべえ、僕はね、リバイバル新聞社長に言ったのよ、あなたね、本当に真理がね、僕の本、真理は自由にする、これでみんなが目が開かれていったらあなた失業しちゃいますよ、いいんですか？だって実際そうでしょ、僕のところに来るとさ、みんなリバイバル新聞なんてやめた、やめちゃうじゃん、読む必要なくなっちゃうでしょ。わおなんということ、いらないじゃん、あんなの業界のニュースだったらそんなものいらないでしょ、アメリカで何がある、どこでどうが、いらないでしょ。私たちに必要なのはどなた？ジーザス。そこにとどまることのみです。あそこでこうだこうだ、まあどうでもよろしい。どうでもよろしい。私たちがフォーカスすべきお方はどなた？ジーザス。このお方こそ命を持ち、命を与えることができる。その資格を持ってるんです。そして私たちは何をすればいいの？あのこと、このことするの？いっぱい日本キリスト教に献金して、ね、そのリバイバル新聞だかクリスチャン新聞だか、そういうものをもっとどんどんこう、ね、盛り上げて、それが条件の信じるのみです。でアンケート来たのよ、リバイバル新聞、あのクリスチャン新聞からアンケート、今日本の教会はね、なんかこう閉塞感に満ちてる、でいろいろな、ね、項目があるのよ。でね、面白かったよ、あなたのところの教会のメンバーの数ね、こう丸つけてくれてる、1、0人は、え2、1人から3人、え3、4人から6人、7人から10人、それ以上、えなんか丸が一つ違うんじゃないのみたいなね。でもこれがやっぱ現状なんだな、この業界、この業界。わお、もうね、リバイバルどころじゃないの、サバイバルです。前から僕ずっと言ってる。だってさ、命がないのにですよ、命を育てる場がない、命を楽しむ場がないのにね、あれせよこれせよなんだかんだと重荷ばっかし負わされるんでしょ。みんなもうヘトヘトになっちゃってんのよ。みんな礼拝出席で10時からの礼拝が正式だそうですから、ここはもうインチキの、まあ、私は偽牧師だっつって、ここは偽の礼拝だっつって、 日本キリスト教非公認です。中国でいうと地下教会です。大事なことは何？そんなお墨付けるかじゃないのよ。我々は何をしてるの？楽しんでるんです。キリストを楽しめばいい。この命を楽しめばいい。エーメン。私たちは命を与えるお方ね、このお方を信じることによって命を得たんです。絶えずここに戻ってください。あれをせよこれをせよ、あれが足りないこれが足りない、違う、あのカウンセリング受けよう、このミニストリーを受けよう、そんなものはいらない。私たちに必要なのは何？この方を信じることです。信じることってのはその人の中に入るということです。その人に身を預けるということです。またその人が私たちの中に入ってくれるということです。その命の結合が私たちを生かすんですよ。そして誠に、私は命のパンである。49、あなた方の先祖はアラの根マナを食べたが死んだ。しかしこれは天から下ってきたパン、私ですね、それを食べると死なない。私は天から下ってきた生けるパンである。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きる。また私が与えようとするパンは肉の命のための、世の命のための私の肉である。このユダヤ人たちはモーセのね、自分の祖先はモーセだと、モーセは荒野でもってマナを食べたんだと、それが彼らの何だったの？プライドです。私たちは神の選ばれた民であり、そのモーセを通して神のマナを得たんだ。お前は何をくれるんだ。前回も言いましたね、イエスに挑発かけてるわけ、イエスに粘着してるんですよ。しかしモーセのパンを食べた者は何て書いてあるわけ？死んだんです。まことに命、私を食べれば死ぬことがない。ここに旧約と新約の本質的な違いがあるわけ。第二コリントを見てください。第二コリント3章6節、第二コリント3章6節、この第二コリントの三章は旧約の務めと新約の務めを明確に書いてある。ね、明確に書いてある。で、例えば三節見ると、あなた方が私たちの奉仕に呼ぶキリストの手紙である。墨によってではなく、生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることがわかる。そして私たち六節。神は私たちに、五節から行きましょう。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるの、あるというのではない。私たちの資格は誰から来る？新約の務めをする資格は誰から来る？〇〇教団の〇〇神学校の教授会？理事会？誰から来る？神です。私たちの資格は神からのものである。そして神は私に新しい、さっき言った契約、エレミアの、ね、に使えるものとなる資格を、はい、なんて書いてあります？くださるでしょう？くださいました？皆さんはもう資格を持っている。だから前回言ったね、お前どこの進学校出たの？え？キングダムフェロシップ？名前知らねえ。私たちは有資格者なんです。この新しい契約に使える有資格者なんです。皆さん、あなた進学校の修了証明書持ってんの？持ってんの？ハロあらあら、大丈夫かしら、あらあら、もう欺かれないように書いてあるじゃん。私たちは新しい契約に使えるものとなる資格を神がくださった。えめ、ハロー、ここで主張してください。これ私たちは有資格者である。何に使えるの？新しい契約です。 新しい契約とは何？御霊に使える、文字に使えるものではない、御霊に使えるんですよ。皆さん神学知ってる？バルト神学知ってる？バルト知ってる？バルト知らないでしょ。え、いいのそれで。エーメン。私たちは文字に使える資格持ってるわけ。文字じゃないの。神学に使えるの。アルミニウス神学、カルバン神学、改革派神学、それに使えるわけ。皆さん、私たちは何に使えるの？命です。霊に使える奉仕、これが新約の奉仕です。そして旧約は何て書いてある？石に刻まれた文字による死の務めって書いてある。死の務めです。あれは旧約は何？人を罪に定め、人を断罪する、そして人を殺す務めだった。しかし新約は何なのよ？新約の務めは、御霊の務めにはどれほどの栄光があるか、罪に定める務めに栄光があるなら、義とする務めにはなおさらの栄光がある。私たちはこの命に使える務めを預かっているんです。ですから命を生み出すかどうかね。17節、主は御霊、主は霊です。そして主の霊のあるところには自由がある。そして私たちは皆霊の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていく。これを何て言いましたっけ？メタモルフォーシス、ね、変わっていくんです私たち。これはまさに誰の働き？霊なる主の働きです。これに預かるのが新約の奉仕です。我々のこのね、得た、務め、これは新しい契約の下で新しい務め、それは何をすればいいわけ？誠のパンであるイエスご自身のところに人々を導けばいいんです。あの命の言葉書のアンケートね、あなたのところには信徒様が何人いらっしゃいますか。知らないよ僕、ここ何人いるかさっぱり分かんない。出たり入ったりね、ある時いたりある時消える、知らない僕はね。僕は全然関心ありません。何人ここにいるのか関係ないって。私たちはただここで何してるか、主を、この時の主を楽しんでるだけです。信徒数が増える増えないの関係ないって。どうでもよろしい、どうでもいい。私たちに必要なのは何？そこで主にお会いすることです。教勢を拡大すること、どうでもよろしい。教会財政を増やすこと、どうでもいい。必要が満たされてればいいんです。我々はここに今場所借りてますけど、これは便宜です、ね、誰かさんのお家に、それで今広い人のお家あればいいけど、まあ、なかなかそうもいかない、ね、私のうちも 3LDK、まあ、バルコニーは若干広いんですけど、バルコニーでこうやるわけにはいかない。というわけで今ここで借りてるわけでしょ。私たちは自分の教会の強制のバスだとか浸透する、そんなことはどうでもいいんです。私たちはここで命が育てられればいいんです。命を知ればいいんです。命を味わえばいいんですよ。あとはそれぞれ勝手にしてください、ね、私の許可何もいらない。出入り自由です。追いかけません。さあそこでですね、ちょっとこれを見てほしいんですが、まあ、これあの前からですね、説明何度かしてきましたけど、聖書っていうのは簡単に言うと何かっていうとね、創世記で何が起きたんでしたっけ？善悪の木と命の木、この命の木を食べ損ねたわけよね。そして命の木に至る道がケルベミと、ね、それからあの炎によって、塞がれてしまった。で人はこの命の木から落ちたんです。善悪の木に、これは死をもたらした、ね、それによって人の中に罪が入った。でこの命の木は遮断されているんです。ずっと遮断されたまま、これが旧約時代です。 で、旧約の民、ユダヤ人は選ばれてますが、選ばれたと言いながら、この死の道を歩んでいるだけなんですよ。ですね。で、この途中にアブラハムの証明があり、それから430年後に律法が与えられた。じゃあ律法を守ることが大事なの？再建主義者のように。モーセ律法でね、石打ちの刑やれって言うんだよ。死刑にしろ。公開処刑やれ。で、石を投げるのは一般の人が投げろ。再建主義の人でそういうふうに言うのよ。石打ちの刑を無視するようなのはキリスト教ではない。本当のクリスチャンではないんだって。石打ちの刑でね、例えば兄弟が罪を犯した。で、みんなはね、この兄弟に向かってね、石を投げつけて殺すの。これを復活させようって言ってんの。わお、本当かね、マジかね。こういう思想があります。律法を守ること違う。律法はアブラハムがね、アブラハムに約束が与えられて430年後に付加的に与えられたとガラテヤ書に書いてある。じゃあアブラハムに与えられた約束って何だったの？それは一つの種を約束していたんでしょ。単数形だって書いてある。それはジーザスです。ですからアブラハムがこのね、善悪の知識のこのね、道の上である時召された。だけどそのアブラハムに与えられた約束はもうここを全部すっ飛ばしてるんですよ。ここから一挙にここへ飛んでるんです。だから単数形の種に対する約束だって言ってる。神の御心というのは簡単よ。このモーセ律法を守るかどうか、そんなことはどうだっていいんです。神がくださりたいのは命、この遮断された命の道に我々を戻すんです。で、その閉じられた道を開いたのがどなた？十字架によって開いた誰？イエスです。私は道、真理、命です。だからイエスを得ることがアブラハムに対する約束だったの。そして付録としてモーセ律法が与えられた。キリスト教っていう世界はね、狂気を生みますよ。石打ちの刑にしろと公開で、北朝鮮じゃん。すごいわ。あっちから見ると私はカルトなんですよ。石打ちの刑を否定するカルトだ。わあ。盗作っていうのは非常に怖いね。だってこういうんですよ。私は正常、皆さんが全員精神分裂病だったとします。おかしいのは誰？私になっちゃうんだよ。皆さんがなんか見えないものが見えてきた、ね、お十字架が見える、天使が見えた、世の終わりが見えてる、皆さんが予言始めたとします。私には何も見えない。どっちがおかしいの？そういう状態なわけよ、日本キリスト教。普通の人が普通でいられないのがこの業界です。なぜ？だってこの命の道に戻ってないんだから。それはもちろん永遠の救いは得てるかもしれませんが、こう命を楽しんでないわけよ。で、この命さえ楽しめば、命の中にはモーセ律法を自動的に満たす力があるんです。モーセ律法を例えば知らなかったとしたって、私たちは満たすの。だって皆さん歩けるね、歩くってこと、これ最近ほらロボットがこうね、踊り踊ったりしますよ。あれね、昔はですね、ロボットに2本足ね、歩行させるのは不可能だっていう論文を東大の先生書いてた。と、今歩けますね、ロボット。私たちね、その原理知ってる？なんであなた歩けるんですか？歩くための力学の法則知ってます？微分方程式解けます？線形連立の微分方程式解けますか？非線形の微分方程式解けますか？解けますか？守ってますか？と言われたってさ、そんなことどうでもいいじゃん。なんで？歩いてんだもんね。命が歩かせるんです。難しい連立方程式、微分方程式、非線形微分方程式、我々には解けないんですよ。解けないけど、命は自然と歩くんです。その時にそれを満たしちゃってるわけだから歩いてるんでしょ。力学の法則をパーフェクトに満たしてるわけ。同じ、命に従って歩めばモーセ律法を全部知らなくたって満たすんですよ。おかしいか悪いか分かるの。神が喜んでるか喜んでないか分かるんです。 これが神のご計画です。そして私たちは今このキリストと共に教会、教会というのは私たちですよ。教団だとかそんなもんじゃない、一人一人が教会です。結婚生活をしている。だから大事なのはこのここに戻ること、こちら側にこの命の路線に戻ることです。そのためにイエスは私たちにそのね、パンとして下ったんですよ。人となられた神なんです。私たちはこのお方がブリッジをかけてくれて、ここの道、閉ざされた道を開き、そしてご自身が命を、ね、命となって私たちの中で生きている。だから生きているのはもはや私ではない、その方が全てを満たすんです。えめ、簡単じゃん聖書って。ややこしい神学やるからおかしくなる。狂気ですよ。考えてごらんなさい。日本がですよ、モーセ律法に従って憲法を作り、石打ちの公開刑をやる、我々が石投げて犯罪者に、そういう世界になっちゃったらどうなる。わあ、これがキリスト教です。だってキリスト教って何やりました。魔女裁判やりました。中世の十字軍でもってエルサレム行ってね、虐殺してます。ユダヤ人虐殺してます。あのイスラム教の人虐殺してます。これがキリスト教の歴史です。あれね、世界史知ったらね、誰もねキリスト教なんて信じたくないですよ。私もそう。夏田の絡まるチャペルでお供えが祈りを捧げる、やってられるかよと。しかし私はキリスト教を信じたんじゃないんです。キリストです。この方を信じた、この命を得たんです。えーね。そしてこの命ね、まことのパン53節見てください。まことにまことにあなた方に告げる、人のこの肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。逆に言えば、私たちが肉を食べ、ね、血を飲んだから命がある。それを目に見える形に証しするのが何でした？パン先です。パン先です。パン先って単なる儀式？あれは我々がこのイエスの肉に預かり、イエスの血に預かっていることの記念です。記念です。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っている。私は終わりの日にその人を蘇らせる。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物である。あのね、世の中のものっていうのはね、全部イエスの影と言えるんです。そのモーセの、あの律法とかさ、旧約ユダヤ教だけじゃなくて、世にあるもの全部、これはある意味でイエスの影と言えるんですよ。私たちがね、肉の食物を食べる、体のために食べる、我々の体が養われる、これはイエスが霊の糧として私たちの霊を養うことの糧なんです。だから食べる時にね、なんかテレビ見ながらわわわわわね、そういう食べ方しちゃダメよ。パウロは何て言ってましたっけ？飲むにも食べるにも神の栄光のためにせよって言ってるんです。だから皆さん、ダイエットしたい人は簡単、神の栄光のために食べてればいいんです。神の栄光のために食べてれば無駄食いはできません。栄光のために食べるんですよ。ハロー前も言ったね、ブヨブヨしちゃって肥満体になっちゃったら神の栄光それは自制がないってことです。そうするとね、すぐこういうのね、ルークさんそう言うけど私意志が弱いから食べちゃうの。私に言うなよ。自制は誰の実？御霊の実です。御霊の実は一つでしたね。単数形ですよ、9つあるけども実は一つです。実って誰？ジーザス。考えてください。イエスが食べ過ぎます？食いたいだけイエスが食ってます？イエスは自制の主です。このお方に頼るとき、ダイエットって簡単です。私ほらベルトの位置がほらここからさ、どんどんこうってありがとうございます お世辞でもね、この年になるとお世辞でも嬉しいんですよ。先生ってなんか夏が似合う方ですねとか若い女の子に言われてさ、なんかその気になってますからね。そうだよとか言ってさ、夏はいいよとか出て楽しみましょう。私たちはこのパンを食べ、肉を、血を飲んだ命を持っている。食べること、飲むこと、イエスに預かることを絶えず思ってくださいね。そしたらね、節制されます。そして、その肉を食べ血を飲んだものはどうなる。私のうちにとどまるんです。私も彼のうちにとどまる。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きる。私たち誰によって生きる。イエスです。そのためには食べることです。食べるときに皆さん食べたそのね、例えば動物の肉は一回消化されて吸収されて我々のボディを作っていくわけ。そのボディが我々を生かすんでしょ。誰が生きてるわけ。例えば昨日食べたステーキ、その牛が生きてるんだよ。じゃないですか。ご飯食べて、そのご飯の中にあるね、でんぷんのエネルギー、これが私たちの体を生かすんでしょ。だからね、わかります。植物を、動物を食べるということは、これはほふられたキリストを食べることです。動物食、肉食が許されたのはいつからでした。エデンの園を追い出されてからです。これは贖いを意味するんですよ。食べて我々が生きるためには、ほふられていなきゃいけない。動物がそこに血が流れているわけだから、そのね、ステーキ食べるとき皆さんただパクパク食べちゃダメよ。そこにイエスを見るんですよ。ほふられた牛なんです。その牛を食べるときに、それが我々を生かすパワーになるわけでしょ。穀物もそう。穀物はね、イエスの素材でしょ。パン、薄く伸ばしたパンね、我々おせんべい食べるとき、その素材を思い出すんです。あ、我々のために焼かれたね、練られ焼かれ、そして私たちのために食べられるせんべいとなったキリストを見るんです。だから食べ飲みということは、神の栄光のためにせよってどういうこと。わかりました。そこにイエスキリストの血と肉を見るんです。型です、型。そしたら一回一回の食事っていうのは、私たちにとってものすごく貴重なんですよ。でしょ。皆さん考えたら、これから何回食事しますか、向こうに行くまでに。いや、僕菅原兄弟に聞かれたのよ。唐沢兄弟、これから何回食事できるかな。え1日3回、1ヶ月30、1年で365、あと何年生きられると限られてるわけよ、食べられるものが。でしょ。ね、一回一回をたっ飛びつつ食べるんです。えめ、そしたらね、太りませんよ。よーく噛んで味わって、どか食いするからダメな。よーく噛んでね、唾液を混ぜて飲めばね、満腹感が出てくるわけと。バババババって食っちゃうとね、満腹感が出る前に食べ過ぎちゃうんだ。食べ飲みは誰の栄光のため。神です。私の体をもって神の栄光を表せ。私はね、一つ夢がある。あのね、若い頃から持ってたんですけど、殉教できたらね、例えば昔のコロッセアムでさ、ローマでね、あったでしょ、ライオンに食われたりとか。であの時にさ、なんかこうかっこいい肉体を晒して生きたいなと思ってるわけ。なんかこれブヨブヨした体でさ、なんか裸にされてもなんかかっこ悪いじゃん。今理想としてるのはダビデの肉体、ミケランジェロのダビデ、ああいう肉体を獲得してさ、あの肉体を持ってさ、殉教してったら、これは神の栄光でしょ。わお、ドクタールークやばいよ。これは体をもって神の栄光を表す。 実際ね人間の体ってすごい、もうそこね例えばね腹筋を割りたいと思ったら腹筋に力入れて割れてくるんで、ビビビッとね、ブヨッとしたのもビビビッそしてね美しい、人間の体は非常に美しい。だちょっと危ないんですけど鏡に映していいなと思ってねかなりなるちゃんペースになっちゃってるんですけど、人間の体ってよくできてるんです、わかる？これ鍛えようによってはね本当に美しさを表すことができる。でこれ私がねなんでボディービルハマったかって、これも菅原兄弟の影響、彼が若い頃やったわけよ。で彼の理想はねお腹をね少年のようなお腹、わかる？一切無駄に食わなくてしまって、それを実現したいんだって。そういう話聞いてたもんだから私もいつの間にか刷り込まれてボディービルにハマっちゃった。すべて神の栄光、被造物のポテンシャルを最大限発揮するんです。作られたものの性能を。でこの命、いいですか、イエスは父によって生きていたね、でこれはあなたの先祖のもので食べた死んだようなものではない、永遠に生きる。これユダヤ人のプライドを傷つけましたよ、この野郎お前とこうね。そしてイエスは言われた、あその後誰がこんなことを聞いておられようか。そしてイエスがね、なんて言ってる、イエスをみんな捨てちゃったって言ってるんだよ、66節。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていった。これが真理を語る時の結果です。信徒をたくさん集めるなんてのは嘘だって。本当に真理語ったらどんどん減ってくるんです。なんで人が耐えきれないから、そういう言葉ってね、ご機嫌取りながらね、あなたは高価でたっとい、あ許されてます、あなたの問題すべて解決します、人生やり直しできます、ハレルヤってやってれば人は来るかもしれない。しかしイエスの言葉は人を裂くんです。イエスは言われました、63節、命を与えるのは霊です。これ御霊、新改訳何でも御霊にするんですが、命を与えるのは霊、肉は何の益ももたらさない。私があなた方に話した言葉は霊であり命である。この言葉っていうのは霊なんです。ロゴスっていうのはややこしい神学みたいなですね、霊魔っていうのはそこに命がこもりね、命を分与する言葉なんですよ。この言葉が命を与える、肉は何の役にも立たないんです。私たちはそういう命を与える言葉のもとにいつもいる必要があるわけ。簡単です、簡単です、神学なんていりません。この命なるお方の言葉を受け続ければよろしい。そして弟子に対してイエスは聞いた、あなたも私を捨てるのかとね。するとペテロは言った、ペテロっていうのはすぐもう出てくるのね、でしゃばり、おっちょこちょい、ね、だけど愛されたんですよ。皆さんペテロタイプって祝福ですよ。しょっちゅうでしゃばって失敗して、ね、イエスから咎め、下がれサタンと今まで言われて、だけどイエス、ね、最後裏切ってなおかつイエスに愛されている。このペテロがまたしゃしゃり出てきて何て言ってる、主よ私たちが誰のところに行きましょう、あなたは永遠の命の言葉を持っている、私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っている。まあこれ本当に知ってたかどうか分かんないよ、口先だけだったかもしれない。だから現にね、イエスに対してほらイエスがこれから死にに行くって言ったらご自重くださいとか言ってさね、で下がれサタンと言われてるわけだから、まあ見かけだけ言ったのかもしれない。しかしペテロはこういう告白をしたわけです。12人を選んだのは誰か、私が選んだ、しかし悪魔が混ざっている、ユダですね。鍵は何、命を与えるお方の言葉を受けよということです。その言葉は人にとってはつまずきとなるということです。聞くに耐えないんです。でしょ、イエス様なんでそんなこと言うんですか、もっと人々がね気持ちよくなる言葉を言ってください、イエス様神の VIP って私たちに言ってください。イエスは ね、あなた方は神の VIP です、空海でたっといな言ってます。イエスが言った言葉は人を暴露するんです。人の心の中にあるものを暴くんです。だから人はイエスを去ってった。だから私たち人が去っていくことを恐れる必要は全然ないです。どんどんそれ去っていった方がいい、ね、うぞうむぞうはいらないと。面倒見たくないの私は。本当に見た人、分かった人、私からねクソみそ言われつつこうやって集まってくださる皆さん全然お世辞も言ってくれないしね、もういつもなんかねお小言ばっかり聞いてる。でもなんで皆さん来るわけ、何か見たからですよ。でしょ、我々はそういう交わりを求めたい。いいじゃん、インターネットで私のメッセージ聞かなくたっていいじゃん、そのわけのわからんこと言ってる人。なんで聞くのよ私の聞かなきゃいいでしょうがって、不思議なんだよね。あえて聞きながら文句言って粘着するで、これが日本キリスト教です。我々は去っていく人はどんどん去らせればいい、いらないです。本当にこの命を見て命の道を選んだ人といたいんですよ。我々の目指すところ命です、命の道です。そのためには自分を否まなければならない、自分が切られなければならない。祈りましょう。主よ、あなたを思います。神と等しくあるのにその座に固執せず地上に降りてくださったことを感謝します。私たちと全く同じ人間性を帯び弱さを身にまとい人間のすべてを経験してくださったお方であることを感謝します。罪こそ犯されなかったが彼もまた私たちと同じ血肉をまとい兄弟たちの弱さをまとっていると。その弱さの中であなたは33年半人として地上を歩まれたことを感謝します。そして未だに人を脱ぎ捨てていないお方であることを感謝します。その体には傷が残り今ほふられたと見える子羊が立っているのが見えた、今ほふられたと見える子羊が立っているのが見えた。主よ、あなたは私たちのためにほふられご自分を裂きそして内なる命を解き放ってくださったお方であることを感謝します。唯一父を見たから唯一父から使わされたお方であります。命から落ち命の道への道へ命への道を塞がれそしてこの善悪の路線上で喘いでいた私たちのためご自分の肉体を裂いて誠の天の至聖所に至る道となられた主を感謝します。今命は私たちに取り放題であります、食べ放題であります。私は天からのパンである、私の肉を食べ血を飲む者は永遠に生きる、モーセが与えたマナは食べても死んだ、 旧約は死をもたらすものであり、立法は死をもたらすものであり、裁くものであり、住み定めするものである。人間性の弱さを暴き、イエス・キリストへ至る養育係であると。主を感謝します。あなたの目的は立法を守らせることではないのです。アブラハムに約束が与えられた時、その約束はすでにイエスを指していました。単数形の種と言っております。女の種と言っております。これはこの天から下った命のパンです。そして430年後に付録として立法が与えられる。この立法はイエスへもたらす養育係。しかし本人が来た以上、もう私たちはその養育係のもとにはいないのであります。私たちは立法に対して死に、もう立法から私たちは自由とされております。私たちはキリストと共に死ぬことにより立法を全うしました。守れないもの、立法を守れないものには死があるのみです。それゆえキリストと共に死んだ時、私たちは立法を全うしたことを感謝します。そしてキリストが蘇った時、私たちも蘇ったのです。命の領域へと。そしてこの命が私たちのうちに住んでくださることを感謝します。この命によって私たちは生きるものとされました。この命は全てを知っている命であります。モーセ律法の知識がなかったとしても、この命は何をなすべきかを教えます。ヨハネの手紙にある通り、あなた方のうちにはキリストからいただいた塗り油がとどまっている。その油を教えるところは偽りではなく真理であるんだ。その油が教える通りに御子のうちにとどまるように、そうすれば御子の来臨の時、あなた方は恥ずかしめを受けることはないであろう。主よ、この油が、内なる油が全てを教えることを感謝いたします。内側が滑らか、内側が安らか、内側が解放され、喜んでいる時にはあなたも喜ばれているのであります。命が躍動する時はあなたが喜ばれているのであります。内なる命が生きているからであります。しかしもし私がそこからそれるのであれば、内側直ちに圧迫を受け、暗くなり冷たくされることでありましょう。その時には直ちにあなたに立ち返ります。あなたの血潮があることを感謝いたします。内なる命の歩み、この命の感覚に従うことができますように。この命はあなた方に全てを教える。第一ヨハネ二章にあるように、この塗り油はあなた方に全てを教える。エレミヤ書にあるように、新しい契約のもとでは兄弟が兄弟に向かって主を知れと言って教える必要はない。大なるものから小なるものに至るまで、それぞれが私を知るであろう。私があなたのうちに住まうからである。そしてあなたが私のうちに住まうからである。私があなたのうちに住まうとき、私は父を明かしし、私はあなた方の中に父の御心を成就する。父の御心は世界のもといが置かれる前からすでにあなた方に対して定まっていたと知るように、その御心が変わることはない。いな、むしろすでに成就していると知るように、自分の不足、自分の欠点、自分の足りないところを訴えるのではなく、その成就している自分を見るように。あなたはもうすでに生とされている。あなたはすでに健康とされ、健やかとされている。あなたはすでに美しくされている、神の子とされている。その御座にいる子羊を礼拝する、大群衆の中にいる自分を見るように、まことに私たちのアイデンティティがそこにあることを知るように、地上のものによって判断することないように、目に、肉の目によって判断することないように、霊の目で自分自身を見、また兄弟姉妹を見るように。 そしてこの真理の言葉に対し、私たちは絶えずへりくだりを持って応答することができるように、この聞くことをキャパシティを増やしていただくように、私の心が切られ、どうしてこんな言葉を聞いておれようかと、この時に主はあなたの憐れみを求めます。あなたのお言葉を聞きそびれることがないように、あなたの言葉は霊であり命であります。その言葉は私たちを切り裂きます。魂と霊を切り裂きます。心の思いをあらわにします。自分が暴かれることでありましょう。しかしそれは自由のためであることを知るように、私たちが自由を得るためにその主の光が望むことを知るように、そして全幅の信頼を持ってその御手のもとに服するように、そしてこの霊を内側に吹き込んでいただくとき、まことの自由を楽しみ、この命をエンジョイすることができることを知るように、このようにして命を拡大再生産し、この命が私たちを通して周りに流れ出ることを願い求めるように、主よ、あなたを褒めたえます。
Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory.
された自分を見るよ。その後私は見た。身をあらゆる土地、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立っていた。
They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands.
彼らは大声で叫んでいた。救いは御座にある私たちの神にある、子羊にある。
And to the Lamb。
御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を愛して言った。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるよ。ハレルヤ。Hallelujah.